石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
今回我々はダブルリモートといった形でお届けするというところになっていますね。はい。まあ、今回は月曜の深夜にアップルが発表会をし、火曜の深夜にグーグルが発表会をしたというところで、まあ、なんとかこの情報を詰め込みたいと思ったら、お互いあんまり時間がなくてダブルリモートといった形になってますね。まあいろいろとあった一週間でしたけども、まあ振り返ってみるとインパクト大きかったのが、いろいろある中、ドコモの障害というのも大きかったのかなというふうに思います。はい、原因としては、まあドコモがね、ネットワーク工事をしたんですけども、まあそれが失敗してしまったと。で、急遽元の環境に戻そうとしたんですけど、うまくいかずに、その間にこうね、どんどん街中の IoT 端末というふうに言ってますけども、まあ IoT というよりもむしろね、例えばタクシーの中で置いてある決済端末、クレジットカードとかを決済する端末ですとか、あと自動販売機の中にある在庫の管理ですとか、まあタバコのね、タスポとかな、ああいうものの通信回線が位置情報という形でどんどん上がっていったというところで、まあそれがね、処理しきれなくなって、さらにまあそのね、服装と呼ばれる、まあ混雑状態ですけども、まあそれが音声回線にも行き、さらにはデータ通信の回線にも行きといった形で、服装が起きてしまったと。ドコモとしては200万台の、そういった位置情報を取れなくなりましたよというふうにも言ってましたけど、まあ周りを見る限りではね、ドコモのユーザーのかなりの人たちが、まあ使えなくて困ったんじゃないのかなというとこだと思います。で、これまあ話を聞くと、まあ20万台程度をね、移行しようとして失敗したというとこで言うと、通信機器の工事ってまあ難しいんだなと言いますか。例えばその鉄道であればね、山手線みたいに一晩とか、あと何日間か止めて、乗れないようにして、まあ線路の工事するですとか、あと銀行の ATM をね、じゃあ週末止めますよとか、じゃあ3連休止めますよとか言ってきて、もうバチッと止めちゃって、まあ移行できるんですけど、ただまあこういったね、ドコモが提供している、まあそういった決済端末とかの場合ですと、基本的にはずっと動かし続ける。24時間365日動かし続けてて、でしかもその間にね、工事しなければいけない。というところというのは大変だったりもしますし、本当は止めてね、工事できればよかったんじゃないのかなというふうに思いました。で、あとまあ難しいのが、ね、まあ、これってスマートフォンが出始めた頃もね、こういったトラブルあったりもしましたし、何年かに1回ね、ドコモとは限らず、KDDI でもありましたし、ソフトバンクでもあったしね、楽天でもちょこちょこあるという状況だったりもするので、これからはまあ、多少ネットワークが止まっても目をつぶると言いますか、慌てずに対応する方法ね、サバイバル術を身につける必要があるのかなとも思いますね。海外ですとね、やっぱりネットワークって頻繁に落ちてたりもしますし、まあ安いけど、頻繁に落ちるけど、まあユースカーって感じだったりもするので、まあ日本はちょっと完璧を求めていたところもあるので、通信量高くなっていて、まあそれもしょうがないかなっていう風潮でしたけど、どんどんネットワークが安くなってくるということを考えるとね、多少落ちてもまあ諦めるしかないかなというようなね、気持ちでいた方がいいのかなと。なので、まあ本来理想は複数回線で、ね、ユーザーが持っていると安心ですけども、なかなかそうはいかないときには、まあ、大切な人ですとか仕事相手には複数の、ね、連絡手段を持っておく。電話だけではなくメールとかメッセンジャーとかね、複数の連絡手段を持っておいて、いざというときネットワークつながらないときにもなんとかね、連絡するという、まあ、そういった防衛術が大切なのかなというふうには思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
今週発表されました Google のスマホ Pixel 6 と Apple の新製品について話していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
Google Pixel 6 and Apple 新製品発表。日本時間10月19日深夜に Google は自社ブランドのスマートフォン Pixel 6と Pixel 6 Pro、 その前日となる10月18日深夜には Apple が MacBook ProAirPods 第3世代を発表しました。本日は両社の新製品について石川さんにレビューしていただきたいと思います。この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
はい、まさかね、1週間で Google と Apple が発表会をするとは夢にも思わなかったといいますか、まあ相当、ね、はい、業界的には大変なことになっているという感じです。本来は、もともとはどうやら同じ日にぶつかっていったっぽいんですけども、ただ、Google が先に19日深夜にやりますよって発表したので、もしかすると Apple はずらしたんじゃないのかなと。で、今まで Apple って大体新製品発表ってね、日本時間の火曜の深夜にやってるんですけども、今回は月曜の深夜にずらしてると。WWDC とかね、気象講演は月曜ですけども、発表会は火曜の深夜にやってたのが、なぜか今週月曜の深夜になってるというのは、どうやら被ったっぽいので仕方なく、Apple は前日にずらしてきたんじゃないのかな、というところがあります。
さあ、じゃあまずはですね、発表前からかなりの情報が出ていました Google のスマートフォン Pixel 6と Pixel 6 Pro からお願いします。
今回ね、 Google としてはまあ相当気合い入ったプロモーションをしているといいますか、まあ、この番組でも紹介しましたけども、ネットユーザーにポテトチップを配ったりとか、あとまあすでにね CM を大量流したりとかして、もう外観というのがね、もう発表されてもいましたし、あとまあ Google のオリジナルチップであるテンサーを載せますよといったものも発表済みというところがあります。で、じゃあ実際にそのテンサーを載せて何ができるんですかと、何が素晴らしいんですかというところが一つ前注目ポイントだったのかなと。で、まあ、Google としてはあなたに寄り添うスマートフォンだというふうに言っていたので、かなりね高いハードルを掲げていて、それって本当にできるのかなというのがね結構気になるポイントだったりもしました。で、今回まあ発表されたモデル、まあ2モデルありまして、 Pixel 6の方が 6.4 インチというモデルになっています。はい、で防水防塵に対応したモデルになっていて、スタンダードなモデルと言いつつもかなりね画面的には大きいかなというところです。で、もう一つね、Pixel 6 Pro に関して言いますと、こちらは画面サイズが 6.7 インチというところで、こちらでちょっと大きくなっているというところで、ディスプレイに関しては 120Hz からバッテリー節約のために 10Hz まで落とすことができるというものになっております。はい、テンサーに関して言いますと、まあ、Google が Pixel 用に設計した、まあ、プロセッサーというものになっています。まあ、Google 今までね、そういったまあクラウドで処理しますよと、まあ、クラウドでいろんな AI がね処理してきますよといったものもありましたけれども、まあ、そういった技術をねチップに乗せて、オンデバイスの AI として動かせるというところがあるので、まあ、通信しなくてもまあ様々なことができますよということになっています。まあ、今回 Google としてはいくつかのねポイントを挙げて紹介していました。で、一つにはまあセキュリティ、まあそういったテンサーチップを乗せて、さらにタイタン M2 と呼ばれる、まあ、セキュリティチップも内蔵することによって、ハードウェア面でユーザーの情報を守りますよと、ね、5年間のセキュリティアップデートを提供して、まあ、ハッカーですとかフィッシングから保護しますよといったことをやっています。 あとね、まあ、Apple とか一生懸命やってますけど、マイクのね、オンオフですとか、実際にマイクがついてる状態もちゃんと把握できるようになったりもしますし、まあ、いろんなものをね、から情報を守るというところもありますし、ピクセルとしてはね、従来から採用していますけども、緊急情報サービスアプリといったものと連携することによって、例えば自動車事故に遭った時にも、まあ、それを検知して、すぐにね、緊急救急サービスに連絡してくれると。いうものもあったりもしますので、単にネットの安全を守ってくれるだけではなくて、まあ、リアルの生活も守ってくれるというものになっています。で、もう一つね、ピクセルの特徴としてあるのがカメラというものになっています。で、今回、まあ、ピクセル6 Pro に関しては、メインセンサーが取り込む光の量と、いったものが 150% アップしております。ですので、まあ、暗いところでもよく撮れるというものになってますし、あと、まあ、実際に写真撮って、ね、記念写真撮りましたっていう時に、ちょっとね、背景の方にね、余計な人が写ってるといったこともあったりもしますけども、まあ、そういったものを消せるような機能も備わっています。まあ、消しゴムみたいな感じで、消しゴムマジックかといった機能が載っていて、まあ、これね、オンラインでクラウドで提供しているような機能を、まあ、デバイス上でも提供しますよというものになってますし、あと、まあ、ダイナミックな動きのある写真ですとか、まあ、そういったものもね、動きがあるように綺麗に撮れるというものになっていたりもします。で、Pixel 6 Pro に関しては、光学の4倍ズームの、まあ、望遠レンズが載っているというところですので、他社でも結構増えたりもしますけども、まあ、望遠で遠くのものもよく撮れると。今までピクセルってどちらかというと、もう本当にこうね、コンピテーショナルフォトグラフィーといった形で、コンピューターの力、AI の力でゴリゴリと画質を上げますよといったことに注力してますけども、まあ、今回のピクセル6 Pro に関しては、そういった4倍光学の望遠レンズも載せることによって、まあ、ハード的にも綺麗なね、望遠が撮れますよといったようなアピールをしているので、だいぶね、ハードのね、部品の勝負になってきたというところもあるんじゃないのかなというふうにも思います。はい。で、さらにまあ AI 関連で言いますと、そのまあオンデバイスで AI が処理するというところですと、例えばそのメッセージングアプリで外国の人とメールのやり取りするときに、自分が日本語を打ってもそれが英語として伝わるですとか、向こうが英語で打ったものを日本語で見ることができると。まあ、でそれこそまあいろいろと使ってる中で Google 翻訳的に皆さん使ってると思うんですけども、まあそういったものがデバイス上だけでできてしまうというところがあります。発表会ではね、本まりさんが出てきて、いろいろと対談してましたけども、本当にこうね、英語と日本語で、まあ、Pixel 6を使ってやり取りするといったデモもされていてね、まあ、あれがどれだけ使えるのかというところは結構興味深いかなと。最近はね、もう海外行っても全然データ通信気にすることなく使えたのであれですけど、まあ、昔はね、本当海外に行ったらもうデータ通信使わない、 Wi-Fi しか使わないって人も多かったので、だね、ネットに繋がなくても翻訳できるっていうのは便利だったりもしますし、海外ね、レストランとか行くとまだね、ネット繋がんないようなところも多かったりもするので、まあそういったところで使うにはね、便利に使えるんじゃないのかなというふうにも思います。あと、まあ個人的には気になっているのがレコーダーで、今回レコーダーの機能に関しては音声取るんですけども、それがもうリアルタイムでテキスト化されていく。ですので、まあ、わざわざね、文字起こししなくてもテキスト化されていくというところというのは、ちょっとね、気になると言いますか、取材する立場からすると、ちょっと使ってみたいなと。取材だけではなくて、会議の議事録を取るというところでも結構いいんじゃないのかなというふうにも思います。はい。で、そんな中、今回、Pixel に関しては、ね、Google、まあ、非常にプロモーション頑張ってるということで、すでに、まあ、メディアには、こういった形で、端末が配布されていると言いますか、貸し出されている状態にあります。で、このタイミングでは、ね、外観しかレビューできないといった形になっていて、まあ、ラジオでは、ね、何を言ってもまあバレないだろうなと思いますがただ、ね、一応外観だけを紹介すると、本体サイズは結構大きめというところもありますし、今までのデザインテイストが変わっていて、まあ、かなり、ね、おしゃれな感じと言いますか、まあ、あまりスマートフォンにはない質感になっているのかなというところがあります。 で各社ね今カメラ非常にどんどん大きくなっていてカメラを隠す方向にあったりとか逆に、ね、目立たせる方向にあったりもしますけども Pixel 6に関してはねあの横にね大きく帯状に黒い、まあ、帯があってそこにねカメラを入れているというものになっていてこれがね結構高さがあると言いますか厚みがあったりもします。ピクセルの発表会見てて面白かったのが、その出てくる人、みんな裏面を下には置かず、上に向けて置いてると。はいはい、なので、まあ、デザイン的に見せたいっていうのもありますし、こう逆に置いて、裏面を下に置くと、斜めに置かれてしまうっていうところもあるので、あんまり美しくないのかなという配慮がしてるのかなと思います。ただまあ、Google では、まあ、これに合ったね、あの本体カバーも発売しますので、まあ、それ付けた方がむしろね、収納性とかスッキリと置きやすくなるのかなというふうにも思います。はい、
背面のピクセルカメラバーって確か言い方してたと思うんですけど、
はいはいはい、
このデザインって、まあ、斬新ではありますけどこれは好き嫌い実際のところ分かれるような気もしないでもないんですけどいかがですかね。
そうですね、かなりまあ強調したデザインになってるのかなと。 iPhone とかはね、まあ、あの大きくはなってますけど、まあ、同色といいますか同じ色合いでまとめたりもしますけど Pixel の場合はね本体カラーが薄い中でこういった黒の帯になってる、まあね、あの本体黒っぽいのもありますけどもあえて目立たせるというところがね確かに好き嫌い分かれるんじゃないのかなというふうにも思います。で日本では、まあ、Google が、ね、単体で売ってることもありますけどもキャリアでは KDDI が Pixel 6のみ Pixel 6 Pro に関してはソフトバンクがキャリアでは独占で扱うというものになっていて Pixel 6 Pro のみ 5G のミリ波に対応しています。でまあ、防水防塵ですとかお財布携帯ですとか、まあ、日本の仕様に合ってるので Google としても iPhone ユーザーが多いね日本でなんとかピクセルを売っていきたいというような考えがあるのかなと思いますね。
あと私一つちょっと気になったのが、
はい、
さっきのこの片付けコンサルタントのこんまりさん近藤まりえさんも出演しながらその翻訳機能をこう日本語で実際試しながら紹介してた動画っていうかそういうのもあったと思うんですけど、
はい、
Google 翻訳とか多分普段使われてる皆さん思われると思うんですけどあの翻訳機能って多分年々上がってきてるとは思うんですね。なんですけど、はい、実際その翻訳っていうか もはや通訳の状態じゃないですかあれ、はい、あの機能っていうのもどんどんブラッシュアップされていくっていう感じなんですかね。
そうですね、やはりまあそういった人工知能というのはどんどんね使っていく人が増えれば増えるほど、まあ、学習していって機械学習で賢くなっていくというところがあるのでこれからまだまだ進化をしていくんじゃないのかなというふうには思います。であれってやはり音声認識とかもそうですけどやっぱり英語圏の人は英語喋る人が多いので英語の認識率ってものすごい高いじゃないですか、
はあ、
けど日本語喋るユーザーって基本的に日本にしかいないのでなかなかそういった日本語の機械学習ってまだまだ少なかったりもするんですけど、まあ、こういったことが増えることによって、まあ、さらにねまた使われる人が増えていって賢くなっていくんじゃないのかなと思います。ですのであと何年かしたらねほんともっと完璧なものに近づいていくというところはあるんじゃないのかなというふうに感じてます。
はい、さあこのピクセルなんですけれどもこれ日本ではいかがでしょうかね。今後どういった方向で。
そうですね、まあ、だからアンドロイドを使ってる人からすると、まあ、注目度は高いのかなと思いますがピクセルって使うと確かにねいろいろとまあ翻訳機能とかカメラの修正機能とか便利な機能いっぱいあるんですけど、まあ、ちょっと派手さに欠けるというかじゃあなんかねこの機能があるからピクセルに乗り換えてみようかなっていう感じがちょっとしないところがもったいないなというふうにも思います。で iPhone の場合ってやっぱりねかなりこうキャリアのバックアップというかねキャリアが一生懸命売ったろうってしかもね4社扱ってるので4社それぞれが、まあ、CM 独自のものを出したりとか競って売ってる感じがしますけどただねピクセルに関しては、まあ、ソフトバンクと KDDI って限られたキャリアだったりもするのでそういったこうね援護射撃はまだまだ少ないっていうのが残念なところなのかなっていうふうにも思います。ただねまあ Google ねいろいろと独自で CM 流したりもするのでもっともっとね Google 自身が盛り上げていけばまだねいろいろチャンスはあるんじゃないのかなというふうには思います。
はい、さあそして Apple からは MacBook Pro そして第3世代 AirPods が発表されました。
MacBook くは自社開発チップの M1 を進化させて、まあ、スペックアップしてるというところで、まあね、M1X なんじゃないかとか M2 が出るんじゃないかというふうに言われてましたけども、まさかのね M1 Pro と M1 Max というものが登場してきてね、どんどんどんどん派生が広がってるという感じになっています。でね、さらにまあ注目なのがポート関連が復活してると。で MacBook Pro 一時期は HDMI 端子がなくなり SD カードスロットがなくなりということをしていましたし、あとまあタッチバーと呼ばれるねファンクションキーのところに、まあ、画面が埋め込まれていて、まあ、その時々に表示が変わるというものを採用してましたけども、今回の MacBook Pro からファンクションキーに戻っていると。HDMI 端子も復活し、まあ、SD カードスロットも復活したというところがあります。ですので、まあね、ユーザーがずっとブーブーブーブー不満言ってたことをちゃんとね、Apple としては耳を傾けてくれたというところがあります。で、AirPods の第3世代はね、2019年に発売された AirPods の Pro に近いスペックになってるのかなと。出せて濡れても大丈夫といったものになってますし、まあ、操作性も上がってると。であと、まあ、空間オーディオも対応していて、まあ、こういったね、空間で包まれてるような音も聞けるようになってるというところで、アクティブノイズキャンセリング機能はない分、まあ、安くなっているというところがあります。ノイズキャンセルが欲しい人は AirPods Pro になりますし、いやいやいらないよという人からするとね、非常にお求めやすい価格になったのかなと思います。ただね、今電車に乗って AirPods とか使ってると、やっぱ電車今窓が開いてる状態なので結構うるさかったりもするので、個人的にはノイズキャンセルあった方がいいかなとは思っていますね。はい、
石川さん、ちなみに確か MacBook Pro って愛用されてましたよね。
そうですね、今も MacBook Pro で Teams 内で使ったりもしますし、もう私のまあメインマシンとしてゴリゴリ使ってる感じになっていますね。
でもこの番組のサブって言ったらあれなのかな、ポッドキャスト版の番組でも買いだっていう話を多分してくださってたと思うんですけれども、
はいはいはいはい、
今回スペックを高くすると結構なお値段になるようですけど、石川さんいかがですか？
まあ、実際にね、Apple Store でいろいろとこう、ね、カスタマイズしていくと、まあ、14インチの一番安いモデルでまあ23万円ぐらいで、16インチのまあ最高級にするとまあ70万を超える値段になるというところで、もうちょっと高くなるのかなとは思って、でまあ、70万で収まるのかとは思いつつ、まあ、70万のノートパソコンかというところではね、かなり驚きあったりもするのかなという感じです。で、まあ、今回そのプレゼンテーションとか見てると結構ゴリゴリにスペック高いものになっていて、アニメーション作るとか映画作るとか、ハリウッドでバリバリ人を感動させるような映像を作れるぐらいのスペックになっているというものなので、そんなに上のスペックじゃなくてもいいんじゃないのかなって気がするんですが、ただあれね、いろいろと選択肢が出てくるので、じゃあこっちにしてみようかなみたいな、なんかちょっと下にしてちょっと遅かったら、ね、後悔しちゃうなみたいなのもあったりとかして、非常に悩ましいなってところもありますし、 SNS でつながっている知り合いとか見てると結構モリモリの機能でみんな買ってるなっていうところもあったりもします。ね、だから普通に使う分にはビデオ会議参加するとか、ちょっとプレゼン資料作るとか、文章書くとかっていうレベルであれば全然ね、MacBook Air でもいいですし、まあ、MacBook Pro の今売ってる13インチの、まあ、M1 チップの例えば十分だったりもします。自分はだから自宅では M1 チップ乗った iMac 使ってたりとか、あとモバイル用では M1 乗った MacBook Pro 使ってるんですけど、動画の編集とかしててもそんなにこうね、ファンが回らないといいますか、空冷の状態にならないので、まだ M1 の処理能力高いんですけど、さらにまあそれの上を行く M1 Pro ですとか M1 Max だったりもするので、まあ、相当な処理をしないと、まあ、そのスペックを生かせないんじゃないのかなというふうにも思っていて、ね、どれぐらいのスペックにしたらいいのかなとか、後悔しなくていいのかなっていうので正直悩んでいます、はい。
まあ、でもプロという名前がついているから、やはりね、そういった特殊な仕事をされている方とか、そういった方向けに対応できるようなものを、まあ、買われる方ももちろん多くはなると思うので、皆さんやっぱそれなりのお値段になってはくるんですかね。
そうですね、まあだからなんでしょう、結構プロってつくとみんななんか欲しくなる感じがするのかなっていう気がするというか、 iPhone 13 Pro もまあ全然やっぱりプロスペックになっていて、まあね、接写は便利なんですけど、とはいえね、動画撮ろうと思ったら本当に放送に耐えられるレベルの映像も撮れたりするので、じゃあそれが本当みんなが必要なのかってのはそうでもないけども、まあ、プロと言われたらなんか高くても買っちゃうかって人もいるのは事実だろうと思います。スマートフォン市場ってハイエンドクラスって今 10% ぐらいしか売れてないので、まあ、そこのね、けど 10% しかいないけども買ってくれる層、しかもじゃあ20万円でも買ってくれる層の今取り合いになってるというかね、まあ、だからアップルは iPhone 13 Pro Max だったりもするし、 Galaxy は折りたたみのねホールだったりもするし、シャープとかね、ライツフォン1だったりもするし、結構ね、この辺のお金持ちをどう取ってくるかのメーカーの戦いっていうのはこれから面白くなってくりますし、まだまだいろんな新製品出てくるのかなというふうには思います。
石川さんはじゃあもう70万円は想定内ってお話だったので買っちゃおうかなっていうところは、
70万はさすがに買ってないですけど、ちょっと今どうしようか迷ってます。だから40万台はちょっと厳しいなと思っていて、だからそうですね、20万台後半ぐらいに収めたいなと思って、どこを削ったらいいんだろうっていうのを真剣に悩んでいて、一回オーダーしたのをキャンセルするかどうしようかっていうところで今激しく悩んでます。
ああ、でもまあそうやって組み合わせていく楽しみもありますからね。
そうなんですよ、やっぱそこがね非常にまあ魅力的というか、で単にポンって買ってくるんじゃなくて、あそこのね、じゃあメモリーはいくつだ、ストレージはいくつだっていうのをね選べて、こう取捨選択する楽しさっていうのありますね。
石川さん、2日連続深夜までの取材という形でお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、特集 Google Pixel 6 and Apple 新製品発表会でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
アクオスゼロシックスとアクオスセンスシックスの話をシャープさんに聞いていきます。
なお、この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ブンターク。